第三のお話、魔法の使える女の花園。ところで、カイがあれなり帰ってこなかったとき、あの女の子のゲルダはどうしたでしょう。カイは、まあどうしたのか誰も知りませんでした。何の手がかりも得られませんでした。子供たちの話でわかったのは、カイがよその大きなソリに自分のソリを結びつけて、町を走り回って町の門から外へ出て行ったということだけでした。さてそれからカイがどんなことになってしまったか誰も知っているものはありませんでした。幾人もの人の涙がこの子のために注がれました。そしてあのゲルダはそのうちでも一人もう長い間胸の破れるほどに泣きました。みんなの噂ではカイは町のすぐそばを流れている川に落ちて溺れてしまったのだろうということでした。ああ、まったく長い長い陰気な冬でした。今、春はまた暖かいお日様の光と連れ立ってやってきました。母ちゃんは死んでしまったのよ、とゲルダは言いました。私はそう思わないね、とお日様が言いました。母ちゃんは死んでしまったのよ、とゲルダはツバメに言いました。私はそう思いません、とツバメたちは答えました。そこでおしまいにゲルダは、自分でもカイは死んだのではないと思うようになりました。私、新しい赤い靴を下ろすわ。あれはカイちゃんのまだ見なかった靴よ。あれを履いて川へ降りて行ってカイちゃんのことを聞いてみましょう、と。ゲルダはある朝言いました。で、朝早かったので、ゲルダはまだ眠っていたおばあさまに接吻して、赤い靴を履き、たった一人ぼっちで町の門を出て、川の方へ歩いて行きました。川さん、あなたが私の好きなお友達を取って行ってしまったというのは本当なの？この赤い靴をあげるわ。その代わりカイちゃんを返してね。すると川の水がよしよしというように妙に波立って見えたので、ゲルダは自分の持っているものの中で一番好きだった赤い靴を脱いで二つとも川の中へ投げ込みました。ところが靴は岸の近くに落ちたので、さざ波がすぐゲルダの立っているところへ靴を運んできてしまいました。まるで川はゲルダから一番大事なものをもらうことを望んでいないように見えました。なぜなら、川は貝を隠してはいなかったからです。けれどゲルダは靴をもっと遠くの方へ投げないからいけなかったのだと思いました。そこで足の茂みに浮かんでいた小舟に乗りました。そして船の一番端へ行って、そこから靴を投げ込みました。でも、小舟はしっかりと岸にもやってなかったので、靴を投げるので動かした拍子に岸から滑り出してしまいました。それに気がついて、ゲルダは急いで引き返そうとしましたが、小舟のこちらの端まで来ないうちに、船は二三尺も岸から離れて、そのままでどんどん速く流れていきました。そこでゲルダは大層びっくりして泣き出しましたが、スズメの他は、誰もその声を聞くものはありませんでした。スズメにはゲルダを連れ帰る力はありませんでした。でもスズメたちは岸に沿って飛びながらゲルダを慰めるように、大丈夫、僕たちがいますと泣きました。小舟はずんずん流れに運ばれていきました。ゲルダは足に靴下を履いただけでじっと船の中に座ったままでいました。小さな赤い靴は後ろの方でふわふわ浮いていましたが、小舟に追いつくことはできませんでした。小舟の方が靴よりももっと早く流れていったからです。岸は美しい景色でした。きれいな花が咲いていたり、古い木が立っていたり、ところどころなだらかな土手には羊や雌牛が遊んでいました。でも人間の姿は見えませんでした。ことによると、この川は私をカイちゃんのところへ連れて行ってくれるのかもしれないわ、とゲルダは考えました。 それでだんだん元気が出てきたので、立ち上がって、長い間、両方の青々と美しい岸を眺めていました。それからゲルダは、大きなさくらんぼ畑のところに来ました。その畑の中には、風変わりな青や赤の窓のついた一軒の小さな家が建っていました。その家はかやぶきで、表には船で通り過ぎる人たちの方に向いて、木製の二人の兵隊が銃剣肩に立っていました。ゲルダはそれを本当の兵隊かと思って声をかけました。しかし言うまでもなくその兵隊は何の答えもしませんでした。ゲルダはすぐそのそばまで来ました。波が小舟を岸の方に運んだからです。ゲルダはもっと大きな声で呼びかけてみました。すると、その家の中から、種目杖にすがった、大層年取ったおばあさんが出てきました。おばあさんは、目の覚めるようにきれいな花を描いた、大きな夏帽子をかぶっていました。やれやれ、かわいそうに、どうしてお前さんは、そんなに大きな波の立つ上を、こんな遠いところまで流れてきたのだね、と、おばあさんは言いました。それからおばあさんは、ざぶりざぶり水の中に入って、種目杖で小舟を押さえて、それを丘の方へ引っ張ってきて、ゲルダを抱き下ろしました。ゲルダはまた丘に上がることのできたのを嬉しいと思いました。でも、この見慣れないおばあさんは少し怖いようでした。さあ、お前さん、名前を何というのだか、またどうしてここへやってきたのだか、話してごらん。とおばあさんは言いました。そこでゲルダは何もかもおばあさんに話しました。おばあさんはうなずきながら、ふんふんと言いました。ゲルダはすっかり話してしまってから、おばあさんが貝を見かけなかったかどうか尋ねますと、おばあさんは貝はまだここを通らないが、いずれそのうちここを通るかもしれない。まあそうくよくよ思わないで、花を眺めたり、さくらんぼを食べたりしておいで。花はどんな絵本のよりもずっときれいだし、その花びらの一枚一枚が長いお話をしてくれるだろうから、と言いました。それからおばあさんは、ゲルダの手を取って、自分の小さな家へ連れて行って、中から戸に鍵をかけました。その家の窓は大層高くて、赤いのや青いのや黄色の窓ガラスだったので、お日様の光は面白い色に変わって、きれいに部屋の中に差し込みました。机の上にはとてもおいしいさくらんぼが置いてありました。そしてゲルダはいくら食べてもいいというお許しが出たものですから、思う存分それを食べました。ゲルダがさくらんぼを食べている間に、おばあさんが金の櫛でゲルダの髪の毛をすきました。そこでゲルダの髪の毛は、バラの花のような丸っこくて可愛らしい顔の周りで、金色にチリチリ巻いて光っていました。私は長い間、お前のような可愛らしい女の子が欲しいと思っていたのだよ。さあこれから、私たちと一緒に仲良く暮らそうね、とおばあさんは言いました。そしておばあさんがゲルダの髪の毛に櫛を入れてやっているうちに、ゲルダはだんだん仲良しの貝のことなどは忘れてしまいました。というのはこのおばあさんは魔法が使えるからでした。けれどもおばあさんは悪い魔女ではありませんでした。おばあさんは自分の楽しみにほんの少し魔法を使うだけで、今度もそれを使ったのは、ゲルダを自分の手元に置きたいためでした。そこでおばあさんは庭へ出て、そこのバラの木に向かって、片っ端から種目杖を当てました。すると、今まで美しく咲き誇っていたバラの木も、みんな黒い土の中に沈んでしまったので、もう誰の目にも、どこに今までバラの木があったかわからなくなりました。おばあさんはゲルダがバラを見て、自分の家のバラのことを考え、貝のことを思い出して、ここから逃げていってしまうといけないと思ったのです。